川龍之介作一階の土。おすみのせがれに死に別れたのは茶摘みの始まる季節だった。せがれの仁太郎は足掛け8年、腰抜け同様に床についていた。こういうせがれの死んだことは御所よしと言われるおすみにも悲しいとばかりは限らなかった。おすみは仁太郎の棺の前へ一本線香を手向けた時には、とにかく朝比奈の切り通しか何かをやっと通り抜けたような気がしていた。仁太郎の葬式を済ました後、まず問題になったものは嫁のお民の身の上だった。お民には男の子が一人あった。その上寝ている仁太郎の代わりに野良仕事も大抵は引き受けていた。それを今出すとすれば、子供の世話に困るのはもちろん、暮らしさえ到底立ちそうにはなかった。かたがたおすみは四十九日でも済んだらお民に婿をあてがった上、せがれのいた時と同じように働いてもらおうと思っていた。婿には仁太郎のいとこにあたる与吉をもらえばとも思っていた。それだけにちょうど初七日の翌朝、お民の片付け物をしだした時にはおすみの驚いたのも格別だった。おすみはその時孫のひろじを奥部屋の縁側に遊ばせていた。遊ばせるおもちゃは学校のを盗んだ花盛りの桜の一枝だった。のうお民、おら今日まで黙っていたのは悪いけんど、お前はよこのことをおらとを置いたまんま、はえ、出て行ってしまうのかよ。おすみはなじるというよりは、訴えるように声をかけた。が、おたみは見向きもせずに、何を言うじゃ、おばあさん、と笑い声を出したばかりだった。それでもおすみは、どのくらいほっとしたことだか知れなかった。どうずらの、まさかそんなことをしやしめえの。おすみはなおくどくどと愚痴まじりの嘆願を繰り返した。同時にまた彼女自身の言葉にだんだん感傷を催し出した。しまいには涙も幾筋かしわだらけの方を伝わり始めた。はいさね、わしもお前さんさえよけりゃいつまでもこの家にいる気だわね。こういう子供もあるだもの、好き好んで外へ行くもんじゃよ。
お民もいつか涙ぐみながらひろじを膝の上へ抱き上げたりした。ひろじは妙に恥ずかしそうに奥部屋の古畳へ投げ出された桜の枝ばかり気にしていた。お民は仁太郎の在世中と少しも変わらずに働き続けた。しかし婿を取る話は思ったよりも容易に片付かなかった。お民は全然この話に何の興味もないらしかった。おすみはもちろん機会さえあればそっとお民の気を引いてみたり、あらわに相談を持ちかけたりしたけれども、お民はその度ごとに、
はいさね、いずれ来年にでもなったらといい加減な返事をするばかりだった。これはおすみには心配でもあれば嬉しくもあるのに違いなかった。おすみは世間に気を兼ねながら、とにかく嫁の言うなり次第に年の変わるのでも待つことにした。けれどもお民は翌年になってもやはり野良へ出かけるほかには何の考えもないらしかった。おすみはもう一度去年よりは一層癌にかけたように婿を取る話を進め出した。それは一つには親戚には叱られ、世間には陰口を聞かれるのを苦に病んでいたせいもあるのだった。 だがのう、おたみ、お前今の若さでさ、男なしにやられるもんじゃねえよ。いられねえったって、仕方がないじゃ。この中へ他人でも入れてみなせ。ヒロもかわいそうだし、お前さんも気兼ねだし、第一わしの木骨の折れることせったら、ちっとやそっとじゃなかろうわね。だからよ、与吉をもらうことにしなよ。あいつも、お前この頃じゃぱったり博打を打たねえと言うじゃ。そりゃおばあさんには身内でもよ。わしにはやっぱし他人だわね。何、わしさえ我慢すりゃ。でもよ、その我慢がさ、一年や二年じゃないからよ。いいわね、ヒロのためだもの。わしが今苦しんどきゃ、ここの家の電池は二つにならずに、そっくりヒロの手へ渡るだもの。だがの、おたみ。
おすみはいつもここへ来ると、真面目に声を低めるのだった。
何しろ、旗の口がうるせえからの。お前、今、おらの前で言ったことは、そっくり他人にも聞かせてくんなよ。
こういう問答は二人の間に何度出たことだかわからなかった。しかし、お民の決心はそのために強まることはあっても、弱まることはないらしかった。実際、またお民は男でも借りずに、芋を植えたり麦を買ったり、以前よりも仕事に精を出していた。のみならず、夏には雌牛を飼い、雨の日でも草刈りに出かけたりした。この激しい働きぶりは今更他人を入れることに対する、それ自身力強い抗弁だった。おすみもとうとうしまいには婿を取る話を断念した。もっとも断念することだけは必ずしも彼女には不愉快ではなかった。お民は女の手一つに一家の暮らしを支え続けた。それにはもちろん、ヒロのためという一念もあるのに違いなかった。しかし、また一つには、彼女の心に深い根差しを下ろしていた遺伝の力もあるらしかった。お民は、不毛の山国からこの界隈へ移住してきた、いわゆる渡り者の娘だった。
お前さんとこのおたみさんは顔に似合わねえ力があるね。この間もおかぼの大束をしばずつも背負って通ったじゃねえかえ。
おすみは隣のばあさんなどからそんなことを聞かされるのもたびたびだった。おすみはまたおたみに対する感謝を彼女の仕事に表そうとした。孫を遊ばせたり、牛の世話をしたり、飯を炊いたり、洗濯をしたり、隣へ水を汲みに行ったり、家の中の仕事も少なくはなかった。しかしおすみは腰を曲げたまま何かと楽しそうに働いていた。ある秋も暮れかかった夜、おたみは松葉束を抱えながらやっと家へ帰ってきた。おすみはひろじをおぶったなり、ちょうど狭苦しい土間の隅に末風呂の下を焚きつけていた。
寒かっつらの。
遅かったじゃ。
今日はちっといつもよりゃ余計な仕事をしていたじゃ。
お民は松葉束を流し元へ投げ出し、それから泥だらけのわらじも脱がずに大きい炉端へ上がり込んだ。炉の中にはクヌギの根っこが一つ赤々と炎を動かしていた。おすみはすぐに立ち上がろうとしたが、ひろじをおぶった腰は風呂桶の縁につかまらない限り容易に上げることもできないのだった。
すぐと風呂へ入んなよ。風呂よりもわしは腹が減ってるよ。どら、先に芋でも食うべ。
煮てあるらね、
おばあさん。
おすみはよちよち流し元へ行き、 惣菜に煮たさつまいもを鍋ごと土端へぶら下げてきた。
とうに煮て待ってたせいにの、はえ、冷たくなってるよ。
二人は芋を竹串へ突き刺し、一緒に炉の火へかざし出した。
ヒロはよく眠ってるじゃ。床の中へ転がしておきゃいいに。なあ、今日はバカ寒いから、下じゃとても寝つかねえよ。
お民はこういう間にも煙の出る芋を頬張り始めた。それは一日の労働に疲れた農夫だけの知っている食い方だった。芋は竹串を抜かれるそばから、一口にお民に頬張られていった。お墨は小さいいびきを立てる広地の重みを感じながら、せっせと芋をあぶり続けた。
何しろお前のように働くんじゃ、人一倍腹も減るらな。
お墨は時々嫁の顔へ簡単に満ちた目を注いだ。しかしお民は無言のまま、すすけたほたびの光の中にガツガツさつまいもを頬張っていた。お民はいよいよ骨身を押し待つ男の仕事を奪い続けた。時には夜もカンテラの光に七度をうろぬいて回ることもあった。お墨はこういう男勝りの嫁にいつも敬意を感じていた。いや、敬意というよりもむしろ畏怖を感じていた。お民は野や山の仕事のほかは何でもお墨に押しつけきりだった。この頃ではもう彼女自身の腰巻きさえめったに洗ったことはなかった。お墨はそれでも苦情を言わずに曲がった腰を伸ばし伸ばし一生懸命に働いていた。のみならず隣のばあさんにでも会えば、何しろお民がああいう風だからね。はい、私はいつ死んでもうちに苦労は入らねえよ。と真顔に嫁のことを褒めちぎっていた。しかし、お民の稼ぎ病は容易に満足しないらしかった。お民はまた一つ年を越すと、今度は川向こうの桑畑へも手を広げると言い始めた。何でもお民の言葉によれば、あの五反部に近い畑を10円ばかりの小作に出しているのはどう考えてもバカバカしい。それよりもあそこに桑を作り、養蚕を片手間にやるとすれば、繭相場に変動の起こらない限り、きっと年に150円は手取りにできるということだった。けれども金は欲しいにしろ、この上忙しい思いをすることは到底お墨には耐えられなかった。ことに手間のかかる養蚕などはできない相談も度を越していた。お墨はとうとう愚痴まじりにこうお民に反抗した。
いいかのお民、オラだって逃げるわけじゃない。逃げるわけじゃないけどもの。男ではねえし、泣きっこはあるし、今のまんまでせえ、逃がすぎてらの。それをお前、とんでもない。なんで養蚕ができるもんじゃ。ちっとはお前、オラのことも考えてみてくんなよ。
お民も姑に泣かれてみると、それでもとは言われたぎりではなかった。しかし養蚕は断念したものの、桑畑を作ることだけは強情に害を張り通した。
いいわね。どうせ畑へはわし一人出りゃ済むんだから。
お民は不服そうにお墨を見ながら、こんな当てっこすりもつぶやいたりした。お墨はまたこの時以来、婿を取る話を考え出した。以前にも暮らしを心配したり、世間を兼ねたりしたために、婿をと思ったことはたびたびあった。しかし今度は片時でも留守役の苦しみを逃れたさに、婿をと思い始めたのだった。それだけに以前に比べれば、今度の婿を取りたさはどのくらい痛切だか知れなかった。ちょうど裏のみかん畑のいっぱいに花をつける頃、ランプの前に陣取ったお墨は大きい夜鍋の眼鏡越しに、そろそろこの話を持ち出してみた。 しかし炉端にあぐらをかいた宇多美は塩エンドウをかみながら、
また婿話かね、わしは知らねえよと相手になる景色も見せなかった。
以前のお住みならばこれだけでも大抵諦めてしまうところだったが、今度は今度だけにお住みもねちねち口説き出した。
でもの、そうばかり言っちゃいられねえじゃ。明日の宮下の葬式にゃの、ちょうど今度はおららの家もお墓の穴掘り役に当たってるがの、こういう時に男でのねえのは。
いいわね、掘り役にはわしが出るわね。
まさかお前女のくせに。
おすみはわざと笑おうとしたが、お民の顔を見るとうっかり笑うのも考えものだった。
おばあさん、お前さん隠居でもしたくなったんじゃあるまえね。
お民はあぐらの膝を抱いたなり、冷ややかにこう釘を刺した。突然急所をつかれたおすみは思わず大きい眼鏡を外した。しかし何のために外したかは彼女自身にもわからなかった。
なん、お前そんなことを。
お前さん、ヒロのお父さんの死んだ時に自分でも言ったことを忘れやしめえね。ここの家の電池を二つにしちゃご先祖様にもすまねえって。
ああさ、そりゃそう言ったじゃ。
でもの、まあ考えてみば、時よ時節ということもあるら、こりゃどうにも仕方のないこんだの。
おすみは一生懸命に男手のいることを弁じ続けたが、とにかくおすみの意見は彼女自身の耳にさえもっともらしい響きを伝えなかった。それは第一に彼女の本音、つまり彼女の楽になりたさを持ち出すことのできないためだった。お民はまたそこを見つけどころに、相変わらず塩辛いエンドウをかみかみ、ピシピシ姑を決めつけにかかった。のみならず、これにはお墨の知らない天性の口出し者も手伝っていた。
お前さんはそれでもよかろうさ、先に死んでってしまうだから。だがね、おばあさん、わしの身になりゃそう言ってふてくさっちゃいられねえじゃ。わしだって何も晴れや自慢で御家を通してるわけじゃないよ。骨節の痛んで寝られない晩なんか、馬鹿意地を張ったって仕方がないとしみじみ思うこともないじゃない。そりゃないじゃないけんどね、これもみんな家のためだ、ヒロのためだと考え直して、やっぱし泣き泣きやってるだよ。
おすみはただ呆然と嫁の顔ばかり眺めていた。そのうちにいつか彼女の心ははっきりとある事実を捉え出した。それはいかにあがいてみても到底目をつぶるまでは楽はできないという事実だった。おすみは嫁のしゃべりやんだ後、もう一度大きい眼鏡をかけた。それから半ば独り言のようにこう話の結末をつけた。
だがのおたみ、なかなかお前、世の中のことは理屈ばっかしじゃいかねえせいに、とっくりお前も考えてみてくんなよ。おらはもう何とも言わないからの。
20分の後、誰か村の若い衆が一人、中音に歌を歌いながら静かにこの家の前を通り過ぎた。
若いおばさん、今日は草刈りか、草よなびけよ、鎌切れろ。歌の声の遠のいた時、おすみはもう一度眼鏡越しにちらりとお民の顔を眺めたが、お民はランプの向こうに長々と足を伸ばしたまま生あくびをしているばかりだった。 どら、ねべ、朝が早えに。
おたみはやっとこう言ったと思うと、塩えんだおをひとつかみさらったあと、大儀そうに炉端を立ち上がった。おすみはその後三四年の間、黙々と苦しみに耐え続けた。それはいわば、流行りきった馬と同じ首輝を背負わされた老いた馬の経験する苦しみだった。お民は相変わらず家を外にせっせと野良仕事にかかっていた。お墨もはためには相変わらずこまめに留守役を務めていた。しかし見えない無知の影は絶えず彼女を脅かしていた。ある時は風呂をたかなかったために、ある時はもみを干し忘れたために、ある時は牛の放たれたために、おすみはいつも気の強いおたみにあてこすりや小言を言われがちだった。が彼女は言葉も返さずじっと苦しみに耐え続けた。それは一つには忍従になれた精神を持っていたからだった。また二つには孫のひろちが母よりもむしろ祖母の彼女に余計なついていたからだった。おすみは実際はためにはほとんど以前に変わらなかった。もし少しでも変わったとすれば、それはただ以前のように嫁のことを褒めないばかりだった。けれどもこういう些細の変化は格別人目を引かなかった。少なくとも隣のばあさんなどはいつもご賞よしのおすみだった。ある夏の日の照りつけた真昼、おすみは納屋の前を覆ったぶどう棚の葉の陰に隣のばあさんと話していた。あたりは牛部屋のハエの声のほかに何の物音も聞こえなかった。隣のばあさんは話をしながら短い巻きたばこを吸ったりした。それはせがれの吸い殻を丹念に集めてきたものだった。
おたみさんはえ、ああ干し草刈りにの。若えのにまあ、何でもするな。なあ、女にゃ外へ出るよか、うちの仕事が一番いいだよ。いや、畑仕事の好きなのは何よりだよ。わしの嫁なんか祝言から、はい、これもう7年が間。畑へはおろか草むしりせえ。ただの1日も出たことはねえわね。子供のものの洗濯だの、自分のものの品押しだのって、毎日長の日を暮らしてらんね。そりゃその方がいいだよ。子供のなりも見よくしたり、自分も小綺麗になったりするわ。やっぱし浮世の飾りだよ。でもさ、今の若えものは一体に野良仕事が嫌いだよ。
おや、なんずら今の音は。
今の音はえ？
ありゃお前さん、牛のへだわね。
牛のへかえ？
ほんとにまあ。
もっとも炎天に甲羅を干し干し阿波の草取りをするのなんかわけえ時にゃあつらいからね。
二人の老婆はこういうふうに大抵平和に話し合うのだった。二太郎の死後8年余り、お民は女の手一つに一家の暮らしを支え続けた。同時にまたいつかお民の名は一村の外へも広がりだした。お民はもう稼ぎ病に夜も日も明けない若苔ではなかった。いわんや村の若い衆などの若いおばさんではなおさらなかった。その代わりに嫁の手本だった。今の世の定女の鏡だった。沢向こうのお民さんを見ろ。そういう言葉は小言と一緒に誰の口からも出るくらいだった。おすみは彼女の苦しみを隣のばあさんにさえ訴えなかった。訴えたいともまた思わなかった。しかし彼女の心の底に はっきり意識しなかったにしろ、どこか天灯を当てにしていた。その頼みもとうとう水の泡になった。今はもう孫のひろじよりほかに頼みになるものは一つもなかった。おすみは12、3になった孫へ必死の愛を傾けかけた。けれどもこの最後の頼みも途絶えそうになることはたびたびだった。ある秋晴れの続いた午後、本包みを抱えた孫のひろじはあたふた学校から帰ってきた。おすみはちょうど納屋の前に器用に包丁を動かしながら鉢屋柿を吊るし柿にこしらえていた。ひろじは泡の重みを干したむしろを身軽に一枚飛び越えたと思うと、ちゃんと両足を揃えたままちょっと祖母に挙手の礼をした。それから何の継ぎ穂もなしにこう真面目に尋ねかけた。
ねえおばあさん、おらのお母さんはうんと偉い人かい？
なぜや。おすみは包丁の手を休めるなり、孫の顔を見つめずにはいられなかった。
だって先生がの、就寝の時間にそう言ったぜ。ひろじのお母さんはこの近在に二人とない偉い人だって。
先生がの？
うん、先生が。嘘だの。
おすみはまず狼狽した。孫さえ学校の先生などにそんな大嘘を教えられている。実際おすみにはこのくらい意外な出来事はないのだったが、一瞬の狼狽の後、発作的に怒りに襲われたおすみは別人のようにお民を罵り出した。
おー、嘘だとも、嘘の皮だわ。お前のお母さんという人はな、外でばっか働くせえに、人前は偉くいいんだけどな、心はうんと悪な人だわ。おばあさんばっか追い回してな、気ばっか、むやみと強くってな。
ひろじはただ驚いたように色を変えた祖母を眺めていた。そのうちにおすみは反動のきたのか、たちまちまた涙をこぼし始めた。
だからな、このおばあさんはな、我一人を頼みに生きているだぞ。我りゃそれを忘れるじゃないぞ。我もやがて17になったらすぐに嫁をもらってな、おばあさんに息をさせるようにするんだぞ。お母さんは徴兵が済む間じゃ、なんか気の長えことを言ってるがな。どうしてどうして待てるもんか。いいか、ありゃおばあさんにお父さんと二人分孝行するだぞ。そうすりゃおばあさんも悪いようにゃしねえ。何でも我にくれてやるからな。この柿も産んだらおらにくれる？
ひろじはもう物欲しそうにカゴの中の柿をいじっていた。
おおさえ、くれないで。わりゃ年はいかないでも何でもよくわかってる。いつまでもその気をなくすじゃないぞ。
おすみは涙を流し流ししゃくりをするように笑い出した。こういう小事件のあった翌晩、おすみはとうとうちょっとしたことからお民とも激しいいさかいをした。ちょっとしたこととは、お民の食う芋をおすみの食ったとかいうことだけだった。しかしだんだん言い募るうちに、お民は冷笑を浮かべながら、
お前さん働くのが嫌になったら死ぬよりほかはないよ、
と言った。するとおすみは日頃に似合わず、気違いのようにたけり出した。ちょうどこの時孫のひろじは祖母の膝を枕にしたままとうにすやすや寝入っていたが、おすみはその孫さえ
「ひろこ起きろ」
ゆすり起こした上、いつまでもこう怒鳴り続けた。
「ひろこ起きろ、ひろこ起きてお母さんの言い草を聞いてくよ。 お母さんはオラに死ねって言っているぞ。なあ、よく聞け。そりゃお母さんの代になって、銭は少しは増えづらけんど、一丁三反の畑はな。ありゃみんなおじいさんとおばあさんとの開墾したもんだぞ。そりゃどうだ。お母さんは楽がしたけりゃ死ねって言ってるぞ。おたみ、オラは死ぬべよ。何の死ぬことが怖いもんじゃ。いや、てめえの指図なんか受けねえ。オラは死ぬだ。どうあっても死ぬだ。死んでてめえにとっついてやるだ。
おすみは大声にどなりどなり泣き出した孫と抱き合っていた。がおたみは相変わらずごろりと炉端へ寝転んだなり、空耳を走らせているばかりだった。けれどもおすみは死ななかった。その代わりに翌年の土曜明け前、丈夫自慢のおたみは腸チブスにかかり、発病後8日目に死んでしまった。もっとも当時腸チブス患者はこの小さい一村の中にも何人出たかわからなかった。しかもお民は発病する前にやはりチブスのために倒れた鍛冶屋の葬式の穴掘り役に行った。鍛冶屋にはまだ葬式の日にやっと日病院へ送られる弟子の小僧も残っていた。
あの時にきっと移ったずら。
おすみは医者の帰った後、顔を真っ赤にした患者のお民にこう非難をほのめかせたりした。お民の葬式の日は雨降りだった。しかし村の者は村長をはじめ一人も残らず改装した。改装した者はまた一人も残らず、若死にしたお民を惜しんだり、大事の稼ぎ人を失った広次やおすみを哀れんだりした。ことに村の総代役は、軍でも近々にお民の勤労を表彰するはずだったということを話した。おすみはただそういう言葉に頭を下げるよりほかはなかった。
まあ運だと諦めるだよ。わしらもお民さんの表彰についちゃ去年から軍役所へ願い状を出すしさ。村長さんやわしは汽車賃を使って子ども軍長さんに会いに行くしさ。優しい骨を折ったことじゃねえ。だがのわしらも諦めるだから。お前さんも一つ諦めるだ。
人のいいハゲ頭の総代役はこう冗談なども付け加えた。それをまた若い小学教員は不快そうにじろじろ眺めたりした。お民の葬式を済ました夜、おすみは仏壇のある奥部屋の隅に広次と一つ蚊帳へ入っていた。普段はもちろん二人とも真っ暗にした中に眠るのだった。が今夜は仏壇にはまだ灯明も灯っていた。その上妙な消毒薬の匂いも古畳に染み込んでいるらしかった。おすみはそんなこんなのせいか、いつまでも容易に寝つかれなかった。お民の死は確かに彼女の上へ大きい幸福をもたらしていた。彼女はもう働かずともよかった。小言を言われる心配もなかった。そこへ貯金は3000円もあり、畑は1丁3反ばかりあった。これからは毎日孫と一緒に米の飯を食うのも勝手だった。日頃好物の塩マスを俵で取るのもまた勝手だった。おすみはまだ一生のうちにこのくらいほっとした覚えはなかった。このくらいほっとした。しかし記憶ははっきりと9年前のある夜を呼び起こした。あの夜も一息ついたことを思えば、ほとんど今夜に変わらなかった。あれは現在血を分けたせがれの葬式の済んだ夜だった。今夜も一人の孫を産んだ嫁の葬式の済んだばかりだった。おすみは思わず目を開いた。 孫は彼女のすぐ隣に他愛のない寝顔を仰向けていた。おすみはその寝顔を見ているうちに、だんだんこういう彼女自身を情けない人間に感じ出した。同時に、また彼女と悪縁を結んだせがれの仁太郎や嫁のお民も情けない人間に感じ出した。その変化はみるみる9年間の憎しみや怒りを押し流した。いや、彼女を慰めていた将来の幸福さえ押し流した。彼ら親子は3人ともことごとく情けない人間だった。が、その中にたった一人生き恥をさらした彼女自身は最も情けない人間だった。
お民、お前、なぜ死んでしまっただ?
おすみは我知らず口のうちにこうしんぼとけへ話しかけた。すると急に止めどもなしにポタポタ涙がこぼれ始めた。おすみは四時を聞いた後、やっと疲労した眠りに入った。しかしもうその時にはこの一家のかや屋根の空も冷ややかに暁を迎え出していた。